今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、イロナさん今週はリモートでございまして、はい、はい、ちょっとねコロナのね感染拡大が大きかったのでね、もうコロナはなんかかかるのも大変だし、それがあることでお仕事というか経済がめちゃくちゃになるんでね、
はい、
ほんと困りますねこれは、
うん、
もうなんかいい治療薬が出てくるといいですね。
そうですね、それ待つしかないですかね。
ねえ、本当に。はい、というわけでイロナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週も素敵なゲストにお越しいただいております。南砺市子どもの笑顔クリニックというのをね開設され、そちらの方で診療にあたっておられます新生会富山病院の心療内科医の高木秀正先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この南砺市子どもの笑顔クリニックというのは新聞の記事で見て、あ、こんなのできたんだと思って、あ、新しくいろんなことをされておられるんだなと思って、でそのために高木先生って浜松から連れておられた、連れておられたわけじゃない
そうです、まあ、ちょうど富山に帰ってきたタイミングで、あ、そういう話を、
そうなんですか、
いただきまして、はい、
こういうのをやった方がいいっていうのはもともとプランがあったんですかね。
そうですね、もともとは新生会の心療内科の上司である秋橋先生と南砺市の市長さんがですね、はい、南砺地方にもう何十年も、はい、そういう子どもの心療内科というか、
はい、
児童精神科を立ち上げたいっていうことはずっと考えておられたらしいんですけども、
そうなんですか、
まあ、なかなかちょっと担当できる先生が見つからなくってっていうところに、まあ、今回お話をいただきまして。
あ、そうなんですか、はい、いや今心療内科めちゃくちゃ忙しいじゃないですか、あちこちもう。
そうですね、まあ、何ヶ月待ちっていうのが普通になっちゃってます
から、ね、
はい、
もともと高木先生は精神科医になろうと目指されて大学行かれた感じなんですか。
そうですね、最初は精神科と消化器内科を考えていたんですけども、もともと哲学とか心理学とか、
ほう、
そういう心の関係のことにも興味がありましたので、
はい、
まあ、そういう方面には進みたいなと思っていたんですけども、
へ
ー、消化器内科も、まあ、胃腸系はすごくストレスかかったりすると調子崩れやすかったりとか、はい、なのでそういう心身症というかですね、はい、まあ、心と体の、まあ、中間ぐらいのところを、
はい、
まあ、できるといいなってっていうにもずっと思っていて、私の、まあ、タイプというか向き不向きもあると思うんですけども、
はい、
緊急性が高いとか、
はい、
こう切羽詰まったみたいな、こうピンと張り詰めた空気っていうのはやっぱちょっと苦手で、もう自分自身がすごいこう疲れてしまって、
あ、そうですか、
まあ、そういうのよりはやっぱりこう時間がゆっくり流れているような、まあ、そういう精神科とか、まあ、心の問題をじっくり聞くとかですね、
あ、
まあ、そういう方がやっぱ向いてるなっていうのをすごく感じまして、
はい、
同じ、まあ、医者ではありますけども、
はい、
まあ、より自分が向いてるところで働きたいなと思って、
あ、はい、そうですか、
選びました。
このなんと子どもの笑顔クリニックさんというのは乳児から18歳を対象にの発達障害の方々の診療にあたっておられるということですけども、
はい、
子どもさんも、まあ、それが病気なのかどうなのか個性なのかどうなのかわからないところが、
そうですね、
ありますよね、
はい、まあ、特に小さいお子さんですと、うん、すごく元気なのか、落ち着きがないというのか、
はい、
まあ、それが病気の範疇なのかっていうのは、まあ、正直難しいことが多いですけども、
です、ね、
はい、まあ、ただやはりそれで親御さんがすごく、まあ、困ってらっしゃったりとか、
は
まあ、そういう場合は、 まあ、病気かどうかももちろん大事なんですけども、うん、やはり親御さんが少しでも楽になれるような、まあ、そういうお手伝いができるようにと思って、うん、まあ、必ずしも診断がつかない場合もあるんですけども、
ああそうでしょうね、
はい、はい、やはり年齢がこう上がっていかないとわからないってこともたくさんありますので、
そうですよね、は
い、一番は本人がどれぐらい困ってるかっていうところですし、あとやっぱりこうクラス全体の中だとちょっとついていけないけども、うん、少人数で大人が関わってくれれば、まあ、ちゃんと集中できるとかですね、それぞれ困りごとが違ったりしますので、
はいはいはい、
まあ、全体に合わせるよりは個別でやった方がちゃんとその子の良さが伸びていくっていう方向をまあ探していくっていう、うん、
はい、
まあ、そういう考え方でやってるところ今は多いですね。
はい、あの心の問題っていうのはやっぱり何らかの羅針盤的な何かこう生きる指針みたいなものをしっかり持ってないと、それを共有し合わないと難しいんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
生きることに対して、
はい、
イローナさんはあの文学を翻訳されて、やっぱりその心の重要性というものをすごく身近に思っておられると思うんですよね。
そうですね、ちょっと最近思うのには、その現代社会の中でこう情報が多いじゃないですか、
はい、
心よりはその理性を重視する傾向があるんじゃないかなと思うんですね。私自身もこう周りの人とかを見るとそうなんですけれども、はいはい、でこの理性がどんどんこう働いていて、今何を感じているんだろうとか、もう人どころか自分も分からなくなったりとか、なんかそういう傾向があるんじゃないかなと最近よく感じますね。まあ、その理性にどんどん走っていく傾向があるからこそ、ちょっととどまって意識的に何かこう自然を眺めていたりとか、あるいは何か絵を描いたりとか、まあそういうことにこう意識的に注意を払うっていうか、そういう時間を作るのはいいんじゃないかなと思いました、最近は。
はい、今いろんなさん言われたように、ちょっとこう違うところに視点を置きながらその問題に接するというか、
はい、
からその患者さんも苦しんでいると思うんですけども、家族の方がね、
う
ん、苦しまれるじゃないですか。
そうですね、はい、
だからその時にこれもう少しおおらかな気持ちで接することができると、もうちょっとこうダメージは和らぐのかなと思います。
そうですね、はい、そういう場面はすごく多いと思います。
あ、
まあ、医療の、まあ、目的というか、
はい、
まあ、もちろん症状を減らすとか、はい、なくすっていうことも大事なことではあるんですけども、うん、まあ、それ以上にやっぱり患者さんが、まあ、幸せになっていただくっていうか、うん、こう安心して過ごせるようにっていうところが、はい、まあ、一番大事じゃないかなと思いますので、
はい、
安心して過ごせるならば、まあ、多少の症状とかも、まあ、目をつぶった方が楽ならば、はい、まあ、それでいいような気がしますし、
はい、
まあ、お互いに気持ちが楽に過ごせるっていうところを目指して、目的がどこにあるのかっていうのをこうもう一回考え直すことで、多少の違いはなんかあんま気にならなくなるよねっていうこともあるんじゃないかなっていうのは最近よく思います。
はい、そんな優しい高木先生なんですけども、9月の26日にですね、射水市救急薬品市民プラザ1階研修室で、健康講座認知症の心の世界という講演をされると、あと劇団ジップス、
はい、新生会の職員で構成された演劇のチームみたいな、
はい
はい、まあ、お笑いも含めて
治療っていう、
そうですね、認知症っていうのはまあ、どういうものなのかっていうのをちょっとこう分かりやすく演じてもらいました。
あのパッチャーダムス的な、
そうですね、はい、
いい風に言う、
似てるかもしれません。
そうでしょ、そうでしょ、はい、パッチャーダムス的な感じで、はい、高木先生と劇団ティップスの劇もありますね。こちらの方入場無料でございますね、はい、9月26日射水市の救急薬品市民プラザ13時30分から16時まで1回研修室であります。健康講座認知症の心の世界でございますね、はい、ぜひよかったらお越しやすでございます。というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである高木医師の好きな言葉を紹介したいと思います。困った人は困っている人、 っていう言葉なんですけれども、ちょっとまずこれは日本語能力問われるんですけれども困っている人とはその人が困っているということなんですよね。
そうです
ね。困った人はその人のために他の人が困っているっていうことなんですよね。
あ、そうですはい。
っていうことなんですが、どういう心でしょうか。
はい、私も最初聞いたのは、あの認知症の人を支えるサポーターの人たちが合言葉にしているものとして聞いた言葉なんですけども、はい、まあ、認知症とかで、まあ、こう大きな声出してしまったりとかですね、まあ、徘徊といって家の外に出て行ってしまうとか、まあ、そういういわゆる困った症状がある方に対して困った人だなと、まあ、見えてしまうと思うんですけども、まあ、そういう時に困ったなと思っている人は実はその人自身が困っていて、困っているがためにいろんなその症状が出ているんだと、
は
い、ま
あ、
こういうふうに見るとですね、まあ、困った人を相手にしようと思うと自分自身がですね、すごくイライラしやすいと思うんです、
はい、
まあ、ですけどもその人自身が実は困っているんだというふうに見えてくると、困っているなら何かこう助けてあげられないかなっていうですね、まあ、自分の気持ちがこうちょっと穏やかになるというか、まあ、優しくなりやすいんじゃないかなと思いますので、はい、目の前にいる人は変わらなくてもちょっとこう意識を変えることで、目の前の人が困った人じゃなくてその人は困っている人なんだと、はい、まあ、それはお互いにとってその関係性がちょっともう変わってくると思うんですね。そういう心持ち一つで、
はい、
はい、まあ、そういうのをすごく端的に表したいい言葉だなと思って、
はい、
はい、あのもう診療でもいつもモットーとしてやっております。ただまあなかなか現実は難しいこともたくさんありますけども頭の片隅にあるとちょっと違う場面も、はい、あると思います。
はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして、番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。はい、というわけで、新生会富山病院の心療内科高木秀政先生にゲストにお越しいただきまして、来週もまたぜひ出演していただけますように、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社振興開発がお送りしました。
はい、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、パーソナリティは、矢郷義明と
エローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。